そこだけ安く歴史を語るゆうすけのラジオを始めてまいります。今回紹介するのは千利休についてです。どうぞよろしくお願いします。今回の千利休、わび茶で有名な千利休ですけど、私の義理の姉であるセミヤマバッコクさんからのリクエストで今回紹介させていただくんですね。何しろ鎖国時代の日本みたいにこじんまりとやってるラジオなもので、そういったリクエストをいただくことはあまりないんですけど、なんか千利休なんて調べたら相当面白いんじゃないかなと思って、実際なかなか楽しい勉強をさせていただきました。今こうしてラジオの収録にまでこぎつけることができたわけで、本当姉上ありがとうございますって感じです、本当。で、ちょっと千利休について、語ってまいりたいと思います。千利休という人は、戦国時代の終わり、安土桃山時代に活躍した、商人であり、茶人であり、さらに言えば、豊臣秀吉のブレーンとして活躍した、政治的影響力を持った人でもありました。なぜ利休が、商人であり茶人でありながら、秀吉とかに重く用いられたのか、そして利休の茶が今に至るまで評価されるのはなぜなのかっていうところを、そういうのをちょっと知るには、まずは茶の歴史を見ていく必要があるんですね。もともとお茶の日本への伝来は、奈良平安時代に送られた遣唐使によってお茶は伝来したんですけど、その時はそんなに流行らなかったんですけど、鎌倉幕府の時代に中国の宋っていう国から抹茶が伝来したんですね。で、それ以来武士の間で広まっていったわけです。で、鎌倉幕府が滅亡した後に京都にどっと流れ込んできた武士たちが闘茶っていう文化を流行らせるんですね。闘茶っていうのは戦う茶って書いて闘茶なんですけど、要は掛け事なんですね。どれが本茶かっていうのを飲み比べて当てる遊びなんですけど、本茶っていうのは、茶のブランドみたいなもので、高品質な本茶と低品質な非茶に分かれていたわけですね。で、あんまりその様子は野蛮なものだから、京都のわらべたちに、田舎牛のこんな野蛮な文化を花の京都に持ち込みやがって、と、歌われたわけです。今を生きる我々からしたら、おごそかなぐらいに、礼儀正しい茶道も、その頃のお茶っていうのは、いやー、やったー、俺の勝ちだーっていう、闘茶の、勝負事だったわけですね。しかし、室町時代になると、武士の中でも、足利義満や足利義政みたいな、文化的に優れた政治家が輩出されていくんですね。今やってる大河ドラマの鎌倉殿の13人でも、木曽義仲が京都の公家に、作法を知らない野蛮人どもが、みたいな感じで馬鹿にされたり、武士たちが笛たちに馬鹿にされないようにと、せっせと字を書く練習をしていたり、蹴鞠の練習をしたりするエピソードが描かれていますが、これはあくまで公家たちのルールに沿ってやり合おうとしているわけですね。武士は実力的には公家を圧倒していたんですけど、文化的には常に下に見られというジレンマがあったわけです。しかし足利家の将軍は武士の側の文化がいかに優れているかっていう視点で勝負しに行ったんですね。だから観阿弥、世阿弥親子の能楽を保護して、能面っていうお面をつけて舞うやつですね。それを天皇に披露することで、公家たちに一定の権威を見せつけることに成功したわけですね。だから学校のいじめられっ子でも、不良がやらないような、 まあ、めちゃくちゃ絵が上手かったり、めちゃくちゃ勉強できたりすれば、まあ、それなりに一目置かれたりするってことはあるですもんね。で、お茶の方も武士中心の文化として進化していったわけなんですけど、戦国時代でも大名や堺の商人の間で積極的にたしなまれていたんですね。で、足利将軍が所持していた茶器なんかは名品としてもてはやされていて、まあ、足利将軍も貧乏になっていくにつれて、そういった名品を手放していくんで、まあ、全国に広まっていくわけなんですけど、そういった茶器を持っている人たちは大変尊敬されたし、茶会で見せびらかすことで自分たちの権威を示すこともできたわけです。まあ、私なんか昔トレーディングカードゲームで遊んでいましたけど、すごいレアカードを持っている友達がいると、まあその場はすごい盛り上がったのを覚えていますね。当時の茶の湯における教養っていうのは、まあお茶の作法以外にも、誰がどの名品、まあつまり茶器を持っているか把握していることが、まあ重要だったようで、まあさっきのカードゲームで言えば、あいつはブルーアイズホワイトドラゴンを持っているぞとか、あいつブラックロータスを買ったって話だぜみたいなことが、まあ大事な教養だったわけですね。まあ特に戦国時代最大の英傑である、まあ織田信長は、茶の湯を政治的に大いに利用した人なんですね。まあ、信長は鉄砲や長槍など、軍事的に革新的な改革を行った人なんですけど、まあ、茶の湯に関してはその重要性を見抜いていたようで、自分が滅ぼした大名から奪った茶器の名品を茶会で見せびらかすことで、まあ、当時新聞みたいなメディアがなかった時代なんで、まあ、ちゃんと事実を全国に周知するために信長は大名を滅ぼして茶器を奪った事実を、まあ、大っぴらに喧伝することを意図的に行ったようなんですね。まあ、当時からブランド物には力があったというわけですね。まあ、その他にも名品という名品を買い漁って、まあ、自分では茶会を盛大に開くわけなんですね。で、その中でものすごい功績を挙げた家臣にだけ茶器を分け与えるっていうことをしたんですね。で、するとどういうことが起きるかというと、もともと褒美として金品や土地を欲しがっていた家臣たちが、まあ、茶器を欲しがりありがたかったりしてくるんですね。あの茶器あれば俺も立派な茶会が開けるのに、くらいのジレンマがあったのかもしれないですね。まあ、中でも、信長の家臣の滝川一益という家臣のエピソードが面白いんですね。まあ、彼は戦いの功績を称えられて、今でいう群馬県と長野県の一部を所領として与えられたのですが、俺は茶器の方が欲しかったんだと愚痴をこぼしたそうです。なんか今の時代を生きる私からすれば、どう考えても茶器よりは群馬県の方が欲しいんですけど、滝川さんからしたら群馬県より茶器の方が欲しかったわけですね。当時はそれだけ茶器に価値が置かれていたし、まあ、信長自身のプロデュースも成功していたわけです。千利休が活躍したのはそういった背景があったのことで、ある時から信長は自分の茶会で利休を茶道、つまり自分の代わりに茶を立てる役に任命するんですね。当時の利休は堺でもナンバーワンというにはいくらか格の落ちる商人ではあったんですけど、信長は利休を何かと見込んでいた節がありますね。やっぱり茶の湯の実力は並大抵じゃなかったようで、まあ、利休の方も信長のために、まあ、商人なんで鉄砲の弾を調達したりと政治的にも貢献していくわけです。で、信長の死後後釜に座った豊臣秀吉の代になると、 利休は一層引き立てられるんですね。まあ、本願寺っていう当時大名を滅ぼすレベルの、まあ、超巨大な宗教勢力の長、あの教女が来訪した際に、秀吉に代わって応対したのが利休だったんですね。教女は秀吉に会えなくて不満だったようなんですけど、まあ、いわば利休は豊臣政権のナンバー2としての役割を担っていたわけです。秀吉は己の権威確立のため茶の湯を最大限に活用したんですね。で、それに従い利休の存在も重きを増していきます。で、大名との交渉の他にも、まあ、例えば天皇のいる、京都の宮中で、初の茶会を秀吉が開いた時にも、利休は茶道を務めました。そうやって武士の文化を天皇のいる宮中で、示すことで、権威の確立に役立ったってことですね。まあ、信長や秀吉に引き立てられ、莫大の価値のある茶器を使いこなし、世間の尊敬を集めていた利休ですが、一方で彼の主張する茶の湯は、現在わび茶と呼ばれているんですよね。意味は分からずとも、わびさびといったことは聞いたことある人は結構多いんじゃないですかね。まあ、私は一応本は読んでみたものを、とてもわび茶の意味を完全に理解しているとは言い難いんですけど、まあ、今の解釈で話をしますと、まあ、わびとは高価な茶器とかいろんなものが物質的に足りていなくても、その時その時の心づくしの工夫で茶を高めていくような概念なんですね。だから利休なんかは本当に2畳しかない狭い茶室で、なんですけど、質素だけど調和の取れた空間なんかを形成したりして、まあ、そういうとこで茶を立てたりするわけですね。まあ、その時に思い浮かんだのが、地元で CM とかもバンバン売ってる有名な茶売り店のことが思い浮かんだんですけど、その店も大手の店というにあまりにも小さくて、それでいて狭い敷地に草木や石でできたというか、あれなんて呼び方かわからないんですけど、まあ、靴脱ぎ石っていうのかなとかができる限り調和の取れた感じに配置されていて、あ、これ利休の精神入ってるぞって思ったんですね。で、私自身の理解が浅いんで、わび茶がどういうものか察することができるエピソードをいくつかご紹介いたします。利休が茶道を務める茶会で、濃茶っていうすごい濃いお茶を立っていたんですけど、その間に参加者の人が居眠りをしてしまっていたんですね。茶会の間に居眠りなんてしていたことはバレると、その人はものすごい恥をかくことになりまして、です。この時代の恥をかくというのは、自分の地位や命に関わることなわけで、非常に大変なことだったんですけど、それで利休は茶筅を茶碗の縁に当ててカタカタカタって鳴らすことで、その人を起こしてあげたんですね。そういうことに気づいてなかった他の人たちは、濃茶を立てるときには、カタカタ音を鳴らすものなんだな。利休がやってんだから間違いないって勘違いしたんですね。そういうエピソードが一つと。あとこれは利休に直接関わるエピソードじゃないんですけど、戦国武将に高山右近っていうものすごく有名な武士がいたんですけど、なんか利休の弟子だったかが、茶道を務める茶会に参加したとき、なんか緊張でブルブル震えていたんですね。もう本当に普通に、なんかとんでもない大物が来るとかそういうわけではなくて、本当に茶会に参加するぐらいのものだったんですけど、これは、なんていうか、利休が高めていった茶の湯というのが、それぐらい緊張感のあるものだったっていうエピソードなんですね。 まあ、利休の師匠なんかは、茶の湯はみんなの心が通じ合うことが大事なんだよ、みたいな感じで言ってたんですけど、まあそれだと利休的には、酒盛りと変わらんじゃないか、っていうことで、まあ利休の考えたのは、人と人による真剣な心のコミュニケーションを、まあ茶の湯だとしていったわけなんですね。まあこれもかなり私の解釈が入っているんですが。まあ利休が言うには、お茶なんてものは基本は茶葉の入ったお湯だって話でして。まあただそれを相手にどの程度の温度でこう渡すかっていう、まあお茶を渡すかっていうのには、すごい細やかな心遣いが必要になってくるわけで、まあ、そう考えるとお茶って存外コミュニケーションとして深いんだなって感じますね。やっぱね、なんか喉乾いてる時には、まあ、飲みやすいちょっとぬるめのお茶をたくさん飲みたいだろうし、まあ本当にお茶深く味わいたいって時には熱いお茶を飲みたくなったりもしますね。そんな利休も、ある日突然、秀吉に切腹を命じられてしまいます。一体なぜそんなことに？と、利休の最後を知る後世の人は知りたがるんですけど、実際のところ理由はよく分かっていないというのは現状なんですね。まあ、何しろいろんな説があって、まあ、どれもそれなりに可能性がありそうなんですね。朝鮮出兵に反対したとか、秀吉を侮辱したとか、私腹を肥やしても成敗されたとか、なんか秀吉の家臣たちと政治的に対立して陥れられたとか、まあいろんな説があるんですけど、まあ一つ言えるのは、秀吉が天下人になるにつれ、利休は必ずしも必要な存在ではなくなっていったっていうことなんですね。というか、茶の湯の政治的な意味合いが変わっていったのかもしれないですね。だから大名たちを従えた以上、茶の湯は政治の道具から娯楽へと移行していったというわけです。そうなると政治的に多大な影響力を持っていた利休が邪魔になった可能性はあります。そして利休の茶の湯に対する姿勢も、本質的には豪奢な茶会を好む秀吉とすれ違ったのかもしれないですね。で、利休は一期一度という言葉を残しています。一生に一度の出会いを心を尽くして大事にしようみたいな意味だと思うんですけど、それを後に一期一会という言葉で解釈したのが、あの安政の大獄を行って、吉田松陰など多数の幕末志士を死に追いやった江戸幕府の大老、井伊直弼なんですね。井伊直弼さんもまた暗殺によって壮絶な最後を遂げました。文化人として優れていた千利休と井伊直弼の政治に向かい合った末の最後を思うと、いろいろ考えさせられるものがありますね。まあ、余談ですが、トム・ハンクスが主演をやったことで有名なフォレスト・ガンプの邦題にも一期一会っていうことがついていますけど、歴史が巡り巡って海外映画に影響を与えていると思うと、なんかすごいことだなって思います。お聞きくださりありがとうございます。当ラジオでは皆様からのご感想のお便りを募集しております。概要欄に Google フォームへのリンクを貼っておりますので、そちらから送っていただければ幸いです。そういえば、鈴宮春日の憂鬱っていう、結構前のアニメに、メインヒロインが3人いるんですけど、まあ、そのうちの春日がめちゃくちゃきつい性格の女の子で、もう一人ミクルさんっていう可愛い先輩がそれぞれいるんですけど、なんか主人公のキョンっていう、主人公がいるんですけど、まあ毎日ミクルさんが心を込めて入れてくれるお茶に、まあすごい、美味しいって感じで癒されるんですね。一方で春日が押し付けてくるお茶を、まあほんとしかめっ面して飲んで、まるで色のついたお湯だって、 酷評するわけですけど、まあどちらも素材は同じ葉っぱを使ったお茶なんですよね。まあ、つまりミクルさんのお茶にはわび茶の精神が込められているから美味しいってことだったのかなって思って、そう思い返したらちょっと面白かったですね。まあ、それでは今回はこの辺で終わります。皆さんご視聴ありがとうございました。